て時刻は3時10分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしておりますナナコチャットラジオ木曜日。さてここからは私のゆっかの脱ベッキーの呪縛のコーナーをお届けいたします。ベッキーというのは〇〇するべきという思い込みの造語です。私たちは無意識のうちにこの〇〇するべきに縛られて身動きが取りづらくなってしまっていることがあるかもしれません。例えばいつも笑顔でいるべき。笑顔はとても大切だと思うんです。むすっとしているよりはニコッとしている人の方が一緒にいて気持ちいいですね。でもその笑顔は本物なの？というところが私は重要だと思うんです。本当は泣きたいのに、本当は怒りたいのに、本当は全然楽しくないのに、いつも笑顔でいるべきに縛られて笑顔を作ったことはないですか？心で思うこと、口に出すこと、行動に表すこと、この3つが一致していると本物です。本当は泣きたいのに無理やり笑って大丈夫ですなんて言っちゃうと、この3つが一致していないことになるんですよね。そういうことを続けていると、本当の私はどう感じているのか、どうしたいと思っているのかがわからなくなってきてしまいます。でも本当のことって言いづらいですよね。こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかって思ったり、相手を傷つけてしまうんじゃないかって思ったり。ベッキーの呪縛から抜け出すには勇気がいるかもしれません。でも一歩踏み出した向こう側に本当の自分がいるとしたら、出会ってみたくないですか？思い込みや常識、他人の目を気にして抑圧されてしまった本音をまずは感じてみる。そして心で思っていることを口に出すこと、行動に移すことを許してみる。そんな小さな積み重ねで本来の自分を取り戻すことができたら、そこには自分らしく自由で幸せな世界があるのではないかと思います。このコーナーは皆さんの中にある〇〇するべきという思い込みに気づき、自分の本音を感じてもっと楽に生きていけるようなきっかけになれたらいいなと思っています。なかなか人には言えない本音を吐き出す練習の場としてこのコーナーを使ってくださいね。皆さんからの〇〇するべきという思い込みやメッセージなどお待ちしております。ということで本日のゲストをこちらでご紹介したいと思います。本日のゲストはフィットネスインストラクターの長崎優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、長崎さん普段はねフィットネスインストラクターをされているということなんですが、はい、どういったお仕事をされているんですか？
はい、運動指導が主なんですけども、うん、そうですね、産後のお母さんから、はい、介護予防のに必要な方までなので、年齢的には結構幅広くって、いろんな世代に合わせていただいてます。
はい、
はい、で主に運動指導って言いながらも、運動をツールにして人がこう健やかに過ごしていける、活動、そのお手伝いをしたいと思っています。
はい、
はい、
ということでね、その産後のお母さんのっていうのも今ありましたけど、ひまわりにもね、はい、講師として、はい、
そうなんです、
つながるエアロとかで来てくださってるんでね、はい、今日はねそのつながる育児の方で呼ぼうかなっていうのもね迷ったんですけど、
はい、
長崎さんねすごく素敵な方なのでね、ちょっとねこのベッキーの話も聞いてみたいなと思うんですけれども、
はい、
長崎さんの中でどんなベッキーがありましたでしょうか？
はい、このベッキーのコーナーで結構ねこの1ヶ月ぐらい悩まされててすごく自分と向き合わせてもらったんですよね。
オファーをしてからの1ヶ月間。
そうです、軽い気持ちでねさらっとあはいって言ったものの、うん、私なんで呼ばれるんだろうとかえ何を何のお手伝いをするんだろうとかいろいろ考えたんですけど、うん、
はい、
ちょっとね寝て起きる様とかにもこのベッキーのことをねふっとね潜在意識が出てくるわけですよそしたらいろんなベッキーが私の中にあるなと思って、
はい、
でその中でやっぱり今昔から持ってるんですけど、迷惑をかけないようにするべきって思ってるなって、はい、思います。
なるほど、人に迷惑をかけないようにするべき。
はい、
確かにね、これ言われますもんね。だってね、親からも言われますよ ね、 あんた何してもいいけど人に迷惑かけないようにしないよとかね。
はい、自分も言っちゃってる時があります。子供に、うん、
だからなんかあるんですよね、こう潜在意識としてそういうのが、あ、人に迷惑をかけちゃいけないっていうのが、
そうですね、
ベースになっているというか、
強く、そうかもしれません、
根付いてますよね。
根付いてますね。でも迷惑かけちゃってるんですけどね、実際。
そうですよね、
うん、そうなんですよ。でも迷惑をできるだけかけたくないって思ってますね、うん、
でも人に迷惑をかけずに生きていくのって不可能じゃないですかね。
そうなんです。だからすごく矛盾してて、うん、私言ってることとやってること、あと社会とつながっていくってことは、うん、迷惑というか関わり続けないと生きていけないよなとか、うん、矛盾をいろいろ考えさせられました。
あ、そうですよね、はい、うん、自分は迷惑をかけないようにするべきって思ってるけど、うん、実際にかけちゃってる自分もいて、うん、なんか矛盾してるなみたいな。
相手からしたらこれ迷惑じゃないなとか、うん、自分がされたら迷惑じゃないよなとか、でも自分がそれをしてもらおうとするときには迷惑かけないようにって思ってる、うん、そのバランスが悪くって、うん、はい、自分のバランスの悪さを感じました。
あ、なるほど、1ヶ月悩ませてあったということですね、
はいはい、
さあそんなね、迷惑をかけないようにするべきというべきが見つかったわけですけれども、うん、これってね、やっぱりこう人から見た私っていうのが、うん、やっぱりこう長崎さんのイメージって、うん、そのしっかりしてて、はい、なんかシュッとしてて、
あ、そうですか、
なんか生き生きとしてて、
ありがとうございます。
なんかそう、人に迷惑かけてなさそうなイメージはあるんですけど、
はい、よくね、うん、言われますね。なんかしっかりしてるとか、うん、隙がないよねとか言われるんですけど、本当の私ってすごい隙だらけで、いろんなものを忘れたりとか落としていってるんですよね。で、人が拾ってくれたりとかしてるのに、うん、見られる自分は本当に得なのか損なのか、うん、ちゃんとやってるように見てもらってます、はい、
うん、なるほど、うん、そういう風に見られがちだけれども、まあ、本当の私はそういう忘れっぽいところがあったりとか、
はい、抜けまくってますよ、
どじなところがあったりとか、
はい、
っていうところのギャップも感じていらっしゃると、はい、いうことなんですね、
はい、
それではね、ここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います、
はい、
時刻は3時19分を回りました。七子チャタラジオ、本日はゲストにフィットネスインストラクターの長崎優子さんをお迎えして、脱ベッキーの呪縛のコーナーをお届けしております。さあ、お話の前半に人に迷惑をかけないようにするべき、
はい、
というね、べきが出てきましたけれども、
はい、
これに気づいてどういうふうに向き合っていらっしゃるんですか？
そうですね、でも今本当にこうずっとこの課題ってきてて、うん、私の中 で結局こう人に頼れなくなっていきますよね、そういう迷惑をかけないようにしようと思うと、
うん、
でもやっぱりこう頼っていくことによって自分自身も楽になるし、うん、周りの人も頼ってもらった方がいいこともあるなっていうのは思うんですけど、うん、自分でできるところと、あと人がやった方がいいことは人に回すっていうことも、うん、大事だなっていうのは思っていて、うん、本当に日々自分と向き合いながらというか、うん、失敗しながら、でまた笑ってもらいながら、この課題には向き合ってますね。でちょっとずつ、うん、ちょっとずつチャレンジをしながらっていう感じで、うん、はい、
今までだったら何でもまあ自分でできることはやろうと思っていたのを、ちょっとずつ人に頼ろうとしていらっしゃるところということですね。
そうですね、はい、
なんだろう、イメージで言えばなんか、ね、スタッドレスとかも自分で買えそうですよね。
買えたことないですね。
ないです、
はい、
で例えばね、そういう自分で何でもやりたい、 はいね、頑張ればできるからって言って、うん、そういうタイヤ交換とかもね、はい、自分で全部やっちゃう、うん、そこをちゃんとそのプロの方に頼るとか、
はい そうです
ね、そういうところからちょっとずつみたいなことですよね。
そうですね、はい、
でね、普段そのフィットネスインストラクターをしていらっしゃっていろんな世代の方のね、はい、体っていうのを見ていらっしゃるので、うん、そのね、はい、体と心のつながりみたいのも、うん、その長崎さんならではの視点できっと大切にされてるんじゃないかなと思うんですけれども。
そうですね、うん、なんか私体のことやってるんですけどやっぱり心のことが気になるんですね、うん、ですごくリンクしてるしその人の体の癖がやっぱりこう思考とつながってるなっていうふうに感じることがあって、うん、でやっぱりお話をしているとすごいこだわりを持ってはったりとかすると、うん、やっぱり緩みにくかったりとかでそういうのをつながりは感じているのでできればどちらからの方面からもアプローチができる指導はしたいなと思って、うん、いろんなことを学ぼうとは思っています。
あ、なるほど。やっぱりその思考が硬いと体も硬いというか、うん、連動しているのを感じていらっしゃるということなんですね、はい、で体からそして心から両方のアプローチが必要なんじゃないかなということで、うん、そのフィットネスインストラクター、はい、普段のねその指導の時にね通気&カラーということで、はい、そういった心のケアというのも取り入れていらっしゃるとお伺いしたんですけれども。
そうなんです。私今通気&カラープレゼンターっていうものもやってて、
はいはい、この数秘って何ですか？
数秘ってね、うん、なんか占いみたいにねこう感じる人もいるんですけど、うん、私はもうなんかこれ占いにしておくのは絶対もったいないと思ったし、この数字とか色カラーですね、うん、で昔からこうあるもので、はい、例えばオリンピックだったら1位2位3位だって必ず万国共通でありますよね。色だって赤色見てもみんななんかちょっと注目する色は赤だったりするのは万国共通だったりするんですよね、はい、でそのこの数字っていうものが自分の持ってるものとして実はみんな持ってて、はい、それによって自分の才能とか能力とかその人の通る道とか、うんうん、そういったものが出てくるものとしてこの数秘&カラーっていうのがあるんですね。ちょっとうまく言えてないんですけど、
はい
はい、
みんな一人一人が何らかの数字を持っているということなんですね。
そう、うん、そうなんです。
その数字の見つけ方ってどうしたらいいんですか？
はい、誕生日を、はい、から算出していくんですけど、はい、ちょっと今皆さん算出されるといいなと思うんですけど、
もしよかったらリスナーの皆さんちょっと電卓を持ってきていただいて、
はい、
じゃあ例えば私だったら
西暦が、はい、は何年ですか？
1985年です。
1985年、はい、それを一つ一つの数字をばらします。
はい、1985、
はいはい、それを一つ一つ足していきます、はい、足し算ですね。
1足す9足す8足す5ってことですね。
そうですね、はい、それはいくつになりました？
え、待って
計算ができないね、
23かな、23、
はい、で23になったらこれ一桁になるまで足すので、はい、2足す3にします。
2足す3、はい、
すると
5になりました、
ね、はい、じゃあこれちょっと置いときましょう。
あ、置いときますね、
はい、じゃあ次は生まれ月は何月ですか？
11月です。
11月、はい、これもね一桁になるまで計算するので1たす1で
1たす1で2ですね、 2ですね、
はい、じゃあ生まれ日はどうですか？
21日です。
21日、これも2たす1で
3
ばらして3ですね、はい、で今5と2と3っていう数字が出てきたんですけども、はい、これをまた足しますね。
あ、また足すんですね、
はい、
10か
10ですね、はい、では10も1と0にばらして、はい、1の位までにします。
1桁になるまでもうばらし続けるんですね、
はい、
はい、
すると1
になりました、
ね、はい、するとゆかちゃんのライフパスって言ってその人のこう人生の通っていく線路みたいなものが1になるんです。お、これがみんな違うんですね。
人それぞれ誕生日ありますからね、
はいはい、うん、でこれ最終的に11と22で
止まったら その2つの数字だけはそこで止めるんですけど、はい、1たす 1.2 とかにしないんですけど、はい、他はもう全て1の位までするっていうのがこの計算式になります、
はい
はい、でこの色とカラーによってその人の資質とか能力が変わるんですよ、うん、で例えば1でしたらね、
はい、
こうリーダーシップとか、うん、始まりとか、うん、オリジナリティとか、うん、情熱、うん、行動力、うん、パイオニア、うん、決断力なんかがあるんですけど、今の言葉聞いてなんか気になった言葉ありますか？
あ、パイオニアかな。
パイオニア、うん、はい、ね、こういうね持ってる能力、うん、このライフバース1を持ってる人は自立心が旺盛で、うん、自分の思っていることをすぐに行動に移していくことができる人、
はい、
で活動性と積極性にあふれて皆をリードしながら決断力と強い意志力でオリジナルな自分を確立していかれるという、うんうんうん、はい、そういった線路を通っていかれるっていうのが出てくるので、うん、これがみんなね数が違うと違うんですよ。
なるほど、
はい、
面白いですねこれ。
はい、そうなんです。で聞いた時に自分がどう感じるかっていうのがすごく重要で、うん、違うなと思ったらそのフレーズじゃないことがあるんですけど、うん、でも大抵これ私ずっとさせてもらって、なんで知ってるんですかとか、
うんうん、
なんか私見られてますかとかなんかそういう言葉を割と聞くので、
うん、
あ、なんか思い当たることがあるんだろうなと、思うことがあって、すごいなこの数比って思ってます。
あ、なるほど。それをその運動の指導の時に一人一人に合わせて、
必要な方にって感じですね、うん、やはり運動だけをしに来てる人もいるので、うん、必要に応じてやっぱりこう運動指導をしてる中で、結局その人がなんで運動してるのかって言ったら、
うん、
こう日常をより質の高いものにしようとか、うん、成し遂げたいものがあるために健康が必要だったりって言って、
うん、
運動がしたいだけじゃなくって、うん、何のために運動がしたいのかっていうベースがあっていらっしゃるので、
うん、あ、なるほど、
うん、自己実現したいものが別にあることの方が多いですよね、
うんうん、
でそこがやっぱりこうお話をさせてもらったりカウンセリングの中でポロポロ出てきた時に、うん、ちょっとこうつまずいてらっしゃるというか、ずっと同じことでぐるぐる悩んではるような様子を見ると、ちょっとなんかこうこれは今こういう時期にいらっしゃるんじゃないかっていうふうに思う、こう感じることがあって、
はい、
でこの数比を知った方がこの人は楽にそこをちょっと超えていけるというか、もっと向き合っていける、前向きにっていう方にはこちらをおすすめしたりをします。
そして自分の今くるくる回ってるのは、あ、こういう数字が出てるからなんだっていうのがこう目に見えて分かると、こう理解しやすいというか腑に落ちやすいですよね。
そうですね、うん、なんか今まで生きていく中で学ばないといけないというか、その自分に課題が来てることってそれぞれあるらしいんですよ、
うん、
でこれがこの数字で結構出ちゃってて、なんで逃げても逃げても同じ課題が来るんだろうっていう時は、大抵その学びを超えなさいって言われてることがあって、それを受け入れていくと実はまた楽になっていくのでね、まず受け入れるってことができないと人間、はい、しんどいので、それをこう見える化していくツールとして、はい、これを使っています。
いや、面白いですね、うん、さあそんなね数比のお話をお伺いしたんですが、この辺でね一曲お届けしたいなと思います。今日は長崎さんから CD を持ってきていただいてるんですが、どんな曲でしょうか？
はい、彩香さんの虹色という曲です。
七子チャットラジオ、本日はゲストにフィットネスインストラクターの長崎優子さんをお迎えして、脱ベッキーの呪縛コーナーをお届けしております。さあということでね、人に迷惑をかけないようにするべきというベッキーがあった長崎さんなんですけれども、このね数比を知っていろいろ見方が変わってきたと、どんなことを知って、はい、あ、よかったなって実感してらっしゃいますか？
は い、そうですね、この数秘では自分 の、まあ、あの人生の線路とか、あと外から見られる自分はどんな印象なのか、あと自分のハートで本当に求めているものは何なのか、あと自分が社会に対してこう表現していくこととか社会における使命は何なのかっていう4つがまあ大きく出てくるんですけども、これ知った時に外から見られる私はね結構ね強い自分なんですよ。それこそゆかちゃんのライフパスと同じ1っていう、あの自立してて行動力があって、あの引っ張っていくみたいな、で結構そうやって見られてるなって思います、でも内側の自分って本当はなんか目立ちたくなくって、でも物事を深くこう追求して考えていくことが好きで、精神性を重んじたいとか、見えない世界を信じたいとか、そういうつながりを信じたいと思ってるところがあって、でそういったことを知った時に、この自分の本当の自分と人から見られる自分が違うっていうことがなんか本当にね見える化してもらった感じがして、
違っていいんだみたいな、
違っていいし、違うことにこれは意味があるんだって思えたんですよ。そういう風に見られる自分が悲しいんじゃなくって、これを使って私は社会において表現しているものがあって、必要だからこういうルックスをしてたりとか、こう見られてるんだってことに自分で認められるようになったので、すごく楽になったのがこの数日に出会ってからです。はい、なので、人から見られることをどう見られてかを気にしてることが必要なくなっていくって思います、この数日を知って、で本当に埋めてあげたいとこって自分の心の中で本当に求めてるものを自分自身がまずそうだったんだって、それ大事だよねって分かってあげることで、自分のことを自分がまず味方であること、それができたら、なんてこう人間って人と比べることもしなくてもいいし、幸せって自分で気づいていけるなって、満たされていけるんだなってことに気づかせてもらったのもこの数日で、
はい、自分がまず自分のことを知って、そして認めて味方になる、そうすると他の人からどんな風に思われても気にならなくなってくる。
そうなんです、それが本当に気にならなくなっちゃったんですよ本当に怖いぐらい心の中のものは見えてないから、相手には表面の仮面で見てるんだなと思うと、それをまあメリットとして使っていって、いいんだなって思えちゃったんで、自分のことをやっぱり愛するツールとしても使えると私は本当に思っています。
そうですよね、そこ一番大切なところですよね、自分を愛するっていうところはね、そこのやっぱり自分が満たされていて初めてこう人との関わりっていうのもね、
そうですね、
豊かなものになっていくと思うので、
本当にその通りですね。
なのでまずこのね自分の特性を知るというかね、どんな特性を持っているのかっていうのを、知る一つのツールとしてこの数秘っていうのね、皆さんも誕生日ちょっとバラバラにして計算してもらって、
そうですね、
調べてみてもらったら、面白いんじゃないかなと思います、そしてねこの一人一人の誕生日もそうなんですけど、そのイヤーナンバーっていうのがあるんですってね。
そうなんですよ、こう世の中の流れというかにも実はこう数日が使えるんですけど、例えば2017年だったらこれも数字をばらして足すと10になって、でまた1の位までになると1でなんですね、
はい、
で今年2017年っていうのはこの1っていうテーマがあるらしいんですよ、
はい、
でさっきもお話ししましたけど、こう始まりとか、はい、スタートラインにこう立った状態とかね、とても力強いこうパワフルなエネルギーがある年とも言われていて、だからちょっとねこう世の中の流れにこうついていけない感覚に陥る方もいるかもしれないんですけど、こう去年までとガラリと何かこう変わったっていう風に感じて戸惑っているような人も今はいるかもしれませんけど、それってこの1のエネルギーからがなす技というか、 そういったものをちょっと知っておくといいですし、うん、それに逆らうんじゃなくて、うん、この強いエネルギーを言ってみればこう抵抗せず、うん、受け流していくっていうスキルもまたここで、培っていくと、そのパワーをまた後押ししながら自分が流れに、ね、乗っていけるってこともあるので、うん、ちょっとね結構エネルギーのある年にな
る
みたいです。
新しい流れが来てるということですね。で、はい、皆さんにとって何かこう今までと違うことが起こったというのも、うん、まあ、今年はそういう年なんだっていうふうに受け止めて、うんうん、その流れに身を任せるという感じの過ごし方をしていくと、
はい、
まあ、なんか知らんけどうまくいくみたいな、
うん、そうらしいですよ。
うん、
逆に言えば2016年が、うん、終わりの年だったんですよね。いろんな価値観が変容していったり、うん、いらなくなったものがこうなくなっていったりっていうような年にあったので、うん、結構破壊っていうのがね、うん、テーマであったりとか、そこからまた新しいものをこう作っていく創造に入ってるので、うん、
なるほど、
そういう意味では世の中の流れ考えるとね、うん、政治の世界だったりしても、
トランプさんとか ね、
なんかそういったものも浮かんできたりしますしね、
はいはい、
うん、
そういう流れが来ているということなんですね、はい、まあ、そういうのを知ってると、ね、なんか生きやすくなったりとか、
うんうんうんうん、受け入れて生きやすくなるといいですね。
人との違いを、ね、認められるようになったりとか、
うん、そうですね、
するかもしれないですね、
はい、
さあということで、あっという間にお時間になってしまいました、はい、本日のゲストはフィットネスインストラクターの長崎優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、こんなね、イヤーナンバー1にぴったりの曲をリクエストしてくださってるんですけれども、
はい、
はい、どんな曲でしょう。
はい、また彩香さんなんですが、始まりの時